Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。オラベイヤス、本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからオチサギリがお届けしております。我が家はですね、今週は6歳の娘が学校のお泊まりキャンプに出かけております。現在小学校1年生なんですけれども、去年初めて彼女は、お泊まりキャンプ2泊3日のキャンプに5歳の時に行ったんですが、今年からは3泊4日なんですが、彼女にどうする？行く？っていうふうに聞いたら、もう即答でね、行きたいっていうことだったので行ったんですよね。前日に持ち物の準備をしている時にはさすがの娘もちょっと寂しくなってしまったようで、ママも一緒に来る？とか言って言っていたんですけれども、まあ、とても元気に楽しく出かけていって、もう明日金曜日にはこのポッドキャストがリリースされる日には自宅に戻ってくるというような感じです。で、去年までは上の子と下の子と同じ日程で同じ日数、このキャンプがあったので、その2泊3日の間はなんかすごく家の中がシーンとして、で夫婦2人だけで、まあ、夜の映画に行ったりとか、普段子供たちがいるとなかなかできないことを自分たちのために楽しむ時間っていう風にしていたんですよね。で、今年は日程がずれてしまったので、なんかちょっと残念な気持ちもあったんですけれども、どうしてもお兄ちゃんが9歳、妹が6歳っていう風になると、どちらもなんだかんだ言ってまだまだ手がかかるんですけれども、やっぱりお兄ちゃんの方がこうお利口さんにしていなくてはいけないシーンっていうのがどうしても多いんですよね。で、私は自分自身が長女っていうこともあって、そこはすごく気をつけてあげたいなっていうふうには思うんですが、実際に毎日の生活をしているとそんなことも言っていられないということもたくさんあって、ちょっと待ってっていうふうに妹の方のね、ケアを優先させなくてはいけないっていうことが結構あったんですよね。なので、火曜日からのこの数日間は上の子と、私たち夫婦ですごく、まあ、静かに思い思いのことをしながら、まあ、一緒にゲームをして遊んだりとか、息子は息子で自分のお友達と、ね、ああ現代っ子だなっていうふうに思ったんですが、家に帰ってきてお夕食を食べ終わったら Google Meet でお友達とつないで、なんか YouTube のビデオをシェアしたりとかして、こうああでもないこうでもないってすごく盛り上がってるんですよね。私の時にはもう中学生ぐらいでしたけれども、黒電話をね、コードのある黒電話を部屋に引っ張り込んで、で障子のお部屋だったので、ね、自分の部屋にはいるけれども、もう親には会話が全部丸聞こえの状態で、お友達とか、まあ中学3年生ぐらいになったらボーイフレンドの、ことね、すっごい長電話をして、いつもいつも怒られていたななんていうことを思い出していました。皆様はいかがお過ごしでしょうか？バルセロナもやっとやっと、春らしいというか、もう日中は夏日のような気温でとても心地よい時期になってきました。先々週ぐらいはまだちょっと寒くて、冬のコートを着ていても寒いって思うぐらい気温が低かったんですが、やっと今週から暖かくなってまいりました。ということで、本日のエピソードなんですけれども、本当はこのエピソード4月中に出したかったんですが、ちょっと遅れてしまいました。というのは、4月が性感染症の、まあ、アウェアネス月間ですよね。 啓蒙月間だったんですけれども、そこで皆様にインスタグラムのストーリーズのアンケートで性感染症について知りたいことはありますかっていうふうにアンケートを取ったんですね。そしたらまあそんなにリアクションがなくて、特に HIV エイズのことについて知りたいというリクエストをいただいていたんですが、リクエストをねくださった皆様恐縮なんですが、また別の機会に HIV のお話はしたいなと思っているんですね。というのは皆さんは今日本で梅毒の感染がすごく増えているっていうことをご存知でしょうか。ね、なんか梅毒なんていうとすごく昔の性感染症のような感じがするんじゃないかなと思うんですが、今日のこのエピソードでお話しする梅毒の情報は厚生労働省のウェブサイトと、あとは NHK の、みんなのプラスという番組があるようなんですが、ご存知ですかね。みんなの声で社会をプラスに変えるという番組の、ウェブサイトの、ところから情報をお借りしてお届けしております。まずそもそもその梅毒っていうのは何なのかというと、まあ、性感染症なんですけれども、梅毒トレポネーマ菌という細菌によって粘膜から感染する性感染症なんですね。でこの梅毒っていうのには第1期から第4期までのステージがあって、第1期というのはだいたい感染から3週間から3ヶ月ぐらい経過したところで症状が出ることがある。そして第2期は3ヶ月ぐらいが経過したところ、そして第3期は感染から3年から10年後、第4期これが末期と言われる状態になるんですが、これは感染から10年以上経った後に出てくるそうなんですよね。で私も性感染症という一括りで梅毒の存在というのはもちろん知っていたんですけれども、よくこの調べてみて驚いたのは、例えば1期感染して第1期の症状が出て収まります、なんか発疹のようなものが出たりするんですよね、しこりができたりとか。でそれが収まって、あ、何だったんだろうっていう感じで思いますよね。特にそれ以上の不具合というか何か被害というか症状がないと、多分私たちって、あ、何かに反応、アレルギー反応か何か起こしたのかななんて思いますよね。でそれで安心していても梅毒が治ったわけではなくて、またこの潜伏期間のような感じで症状が出ない、でも感染したままっていう状態になって病気がどんどん進行していくそうなんですね。すごく怖くないですか。うん、これはとっても怖いなと思って、なのでそのまずこの梅毒に限らずなんですけれども、まあ、今日は梅毒のお話なので、梅毒に感染しないように自分のその健康を守るために私たちが何ができるのかというと、まず性的にアクティブな場合、性交渉がある生活をされているっていう方は、その定期的に検査を受けるっていうことがすごく大切なんですよね。もしかしたらこの今ポッドキャストを聞いていただいて、あ、でも私はいつも同じ相手とリスクのないセックスをしているから大丈夫だって思われるかもしれないんですが、セックス、例えばコンドームをつけないようなセックスだけではなくて、オーラルセックスとかアナルセックスでも感染するものです。そして多くの方が特定のパートナーから感染してしまうことが多いっていう報告のデータもあるそうなんですよね。驚きですよね。でなんかこう不特定多数の見ず知らずの人とセックスをね、本当一晩だけの関係みたいな感じでする人だけのものではないんですね。なので性的にアクティブな方は定期的に必ず検査を受けるっていうことが、まず早期発見そして予防につながるのかなと思います。そして性的な関わり合いをするときにはセーファーセックスですよね。より安全なセックス、その望まない妊娠をしないという方法のセックスだけではなくて、例えば女性がピルを飲んでいるからコンドームを使わないのではなくて、ピルを飲んでいてもコンドームをつける。そしてオーラルセックスの時も、これはねなかなかちょっとハードルが高くなるかなと思うんですが、やっぱりこれも自分の身を守るためのことですよね。コンドームを例えばつけた状態でオーラルセックスをするとか、まあ、女性器だったらコンドームをちょっとこうカットしてDIY をして、そのバギナですよね、女性器に当ててオーラルセックスをするっていうことも予防、その避妊というか性感染症にかからないようにする予防の方法になりますし、あとはデンタルガムっていうそのゴムのようなねシートがあるんですね。歯科 口腔外科っていうんですかね、お口の例えばインプラントなどの手術の時に使われるものなんですけれども、そういうあのゴムのこういうシートがあるので、それを助成器に当てた状態でその上からオーラルセックスをすると、直接粘膜と粘膜、体液っていうのが触れないですよね。そういう状態で安全にオーラルセックスをするっていうことも予防につながります。それでこの性感染症の検査なんですけれども、それぞれその感染症にはウィンドウピリオドっていうのがあるんですね。これは何かっていうと、感染しているんだけれども結果に反映されない、検査をしてもわからないっていう時期があるんです。それで梅毒っていう場合で言うと、検査が2つありまして、RPR 法っていう検査と TP 法っていう検査があるんですね。アルファベットです、両方とも RPR と TP、 東京の T と、P は何でしょう、フィリピンの P です。わかりづらいですね。でこれが、例えば RPR 法の方であると、ウィンドウピリオドっていうのが4週間なんですね。そしてTP 法の方だとウィンドウピリオドが2ヶ月間。つまり感染しているんだけれども検査をしても陽性なのかどうなのかはっきりしないっていうのが2ヶ月もあるわけなんです。なので今すぐ、あ、ちょっとなんか怪しいなって思われたら、この RPR 法での検査をするっていうことも、あの早期発見にね、つながるんじゃないかなというふうに思うんですね。それで、もしかしたらかかってるかもしれないとか、今まで受けたことがないからスクリーニングですよね、管理っていう意味で検査を受けておこうかなっていうふうに思われた方は、じゃあどこで検査をすればいいのかですよね。日本の場合なんですけれども、日本だと保健所もしくは診療所とか病院で検査を受けることができます。で病院の場合には保険が適用されるそうです。で保健所だと無料でできたりとか、あと匿名でできるところとか、そしてレディースデーっていうのがね、設けてあったりとか、ちょっと、性別に関わらずだと思うんですが、やっぱりその性病の検査を受けに行くのってすごく勇気がいると思うんですよね。で、そこがこう性別を問わず、いろんな方が来ている場所だと、特にやっぱり女性は出かけにくいのかなっていうふうに思うんですよね。なので、そんなレディースデーというのもあるそうです。これは厚生労働省の、あのウェブサイトでね、梅毒の情報が書かれているところに、ポスターがあって、あなたは検査を受けるなら A と B どちらにしますかというメッセージがあって、A は保健所、B は病院とか診療所っていうふうに書いてあります。この厚生労働省の、梅毒の説明が書かれているサイトと、あとは今回参考にさせていただいた NHK のみんなのプラスというウェブサイトのリンクはこのポッドキャストの詳細欄に貼っておくので、ぜひ皆さんじっくりご覧になってみてください。それでこの梅毒がですね、そもそもなんで、なんかすごく昔の病気っていう感じがしませんか。冒頭でもお話ししたんですけれども、なぜじゃあこの近年梅毒が増えているのかっていうところなんですよね。実際にこの厚生労働省のウェブサイトを見てみると、1967年以降梅毒の感染者っていうのは減少していたそうなんです。しかし2011年頃からさらに感染している方の数が増加傾向になり、2019年から2020年に一旦減少したものの、2021年以降また大きく増加している。そして2022年の10月下旬の時点で1万名ですよね、の感染者を超えているっていう報告がされているそうなんですね。で、じゃあどうしてこの感染の数がこんなに増えてしまっているのか、医療がこんなに進んで安全な状態になっていますよね。私たちが健康を保っていくために必要なものってもう揃っているじゃないですか。じゃあどうしてだろうっていうところなんですが、これだけではないんですけれども、SNS のね、例えばその普及っていうのが、使用率っていうのがすごく一般的に広がって、低年齢化しているっていうところもあって、そこからもう気軽に人と出会うことができる、知らない人と出会って待ち合わせをして、でそこでもうその場限りのセックスをするっていう機会がとても簡単に、作れるような感じになってしまっているんですよね。あとは性風俗ですよね。女性用の、風俗のサービスなんかも今は増えてると思いますし、従来通り 男性向けのペニスオーナー向けのその性、あの性風俗ですよね、というところで感染をする例が多いそうなんですよね。なんですよね。だからそのもちろんその性風俗店でもそのお仕事をされている方たちの検査というのはきちんとされていなくてはいけないものなんですが、それがどこまで実施されているのか、そして先ほどお話ししたようにそのウィンドーピリオドっていうのがありますから、感染していても検査でネガティブって出てきている、つまりその間に誰かとそのバリアがない状態のセックスをしてしまう、オーラルセックスでもアナルセックスでもそうですね、直接こう体液と、まあ、粘膜が触れてしまうようなセックスをすると感染がどんどん広がっていく可能性っていうのがあるわけなんですよね。そしてもしあなたが梅毒に感染してしまった、じゃあどんな治療法があるのかというと、抗生物質があります。ペニシリンという抗生物質があって、それで梅毒を治すことができるんですが、例えば第1期、第2期、第3期というふうに過ぎていって、そんなに症状もひどくないまま収まって何ともないと思って気づかなかったとしますよね。そうすると第4期ではどうなるかというと、もう本当に脳とか神経とか血管というところにも影響が出てしまう、本当に重篤ですね、重い症状となって命にも関わる状態になってしまうんですね。で、まあ、脅かすのはあまり好きじゃないんですが、ちょっとこれは、脅かす方くらいの方がいいのかなって思うぐらい大事なテーマかなと思ったので、今日はこういうお話をしています。やっぱりそもそも論のところなんですが、私はセックスコーチとして、セックスをね、することを勧めているわけではないんです。でも、こんな風に情報を受け取ってくださる皆さんが、ご自身がどうしたいかっていうのを考えて、ご自身の性の健康、セクシャルウェルネスっていうこととか、まあ、性のプレジャーですよね。喜びを感じるっていうこと。心地よい関係を築いていくっていうことをどんどん叶えていっていただきたいなっていうふうに思っています。でもそれももちろんその例えばより安全なセーファーセックスっていうところの知識をきちんと抑えた上で、自分の健康、そしてセクシャルなパートナーになるお相手の健康をリスペクトして守った状態でセクシャルウェルネスが成り立つわけなんですよね。なので現在こんな風に例えばじゃあ SNS とか性風俗がすごくアクセスしやすいものになっていて、それがまあ梅毒の感染者が急増している原因にあるっていうのはまあ事実だと思うんです。でこれだけではなくて、これ以外にもいろんな理由があるとは思うんですが、まあきっとねこれがメインの理由なのかなっていう風に私も理解しています。そこでそもそものところでやっぱり性教育が全然間に合っていない。誰も梅毒がこんなに怖い病気って知らない人の方が多いですよね。こんな風に感染するって知らないですよね。症状がこんな風に第1期から第4期までステージがあって、途中で症状が消えて治ったかのように見えるなんて誰も教えてくれないですよね。感染してすぐ検査をすればわかるかっていうと、そうではなくて、ウィンドーピリオドというこの保留というかね、感染しているんだけれども検査してもわからないというこのとっても微妙な危機感があるっていうことも知らなくないですか？だからやっぱりこれを絶対に知らなきゃいけないんです。なので皆さんにお願いがあります。いつもお願いしていることではあるんですが、どうかこのエピソードを聞いていただいて、梅毒のことを知ってはびっくりされたとか、これは絶対みんな知っておくべきでしょうっていうふうに思ってくださった方は、こちらの今日のエピソードをぜひ大切な方へ、こっそりとでもいいですし、SNS ですとか皆さんの、メルマガだったりとかね、そういうの発信されている方はそういうところでもどんどんシェアをしていただけると嬉しいです。ぜひ SNS でシェアをくださる場合には、私のね、名前をメンションしていただけますと、メンションとかタグ付けしていただけますと必ずお礼のメッセージを差し上げますので、ぜひよろしくお願いいたします。性感染症に絶対にかからないようにするためには何をしたらいいかっていうと、セックスをしないことが一番なんですが、やっぱりセックスとか、まあ、セクシャルな関わりっていうのは私たちにとってとても大切なことなんじゃないかなと思います。もちろんセックスとか性的な関わりをしなくても私はすごく幸せで満たされていて、必要ないっていうふうに感じる方はそれでもいいと思うんですね。先ほどもお話をした通り、私はセックスコーチだからといってセックスを絶対にしましょう、セックスしないとダメですっていうことは申し上げません。 ですが、やっぱり私たちにとってこの性的な表現をすること、性的なつながりを感じること、性的な喜びを楽しむ、満喫するっていうことは、もうね、人のエネルギーとか生命力ですよね。この私生きてるんだっていうこのね、感覚を思いっきり感じる、とても大切な愛おしい時間なんじゃないかなと思います。ですので、セックスコーチとして皆さんにシェアをしたいのは、セックスはもうね、どんどん楽しんでいただいていいと思うんですけれども、そこには必ず正しい知識があるかどうか、自分のウェルネス、健康をしっかりと守ることができる、そして関わる相手の健康とか性もリスペクトしたり大切にすることができるような、正しい知識をしっかり身につけておくっていうことが絶対に欠かせません。知識はパワーです。本当に知識はパワーです。知識だけがあっても、ね、どうにもいかない、それをあまり活かせないということももちろんあるので、ホリスティックにアプローチをするということが大事なんですが、まず最初のステップとして正しいことを知っておくということが絶対に大切です。あ、それでね、最後にその梅毒は抗生物質で治療することができるっていうお話をしたんですが、このNHK さんのみんなのプラスっていうウェブサイトのところで見て、これは危険だっていうふうに思ったことが一つあって、その方は、まあ、匿名で出ていた男性なんですが、性感染症にかかった疑いがあった時に、彼は梅毒ではなかったような感じなんですけれども、手元に扁桃腺が腫れた時にお医者様でもらった抗生物質が残っていたから、それを飲んで症状が落ち着いたみたいなことが書いてあったんですね。それで皆さんね、これはもうご存知かなと思うんですが、病院で処方されたお薬を、その処方された時の症状以外のところで自己判断で勝手に服用するっていうのはとても危険です。処方が必要なお薬の場合には、きちんとお医者様のその処方のルールですよね、どういうふうに服用しなくてはいけないのか、何のために服用するのかっていうのを厳守してください。自己判断で勝手にその薬を飲まない。使わないっていうことですね。そしてそのもしかしたら性感症にかかってるかもしれない、病院行かなきゃいけないんだけど恥ずかしいなとか嫌だなって思ってたとしますよね。でもね、その嫌だなとか恥ずかしいなって思うのって本当一瞬なんですよ。一瞬のその恥ずかしいなとかっていう気持ちを乗り越えて、病院で検査を受けて結果が陰性か陽性かはっきり分かったら、次のステップ何をすればいいかがすぐ分かりますよね。陰性だったら、そのウィンドウピリオドを過ぎていて陰性だったらそのままでいいと思いますし、そのね、ヒヤッとした経験を生かして、それ以降のセクシャルな関わりの時にセーファーセックスっていうのをもっとこう実現、体現していくためには、どういうふうに自分はこう何をしていくのか、どうありたいのかっていうところを考えることがすごく大切だと思いますし、もしそれで梅毒の検査をして陽性になったとします。そしたら抗生剤をもらって必要な期間を先生の指示に従って服用されて治るものなんですよね。だから病院に行くのが恥ずかしいから、症状があったりとか、あ、ちょっと心当たりがあるなっていう時に、そこでいいや、まあ大丈夫でしょうとか、まあ運に任せましょうっていうような判断はしないでください。あなたの健康、あなたのセクシュアリティを守れるのはあなただけなんです。そしてあなたにもしパートナーがいて、大切なパートナーがいて、で、その人かもしれないし、それ以外の人かもしれません。その、例えば何かに感染しちゃったかもしれないっていう疑いをね、もたらしたパートナーは、その大切なパートナーかもしれないし、そうじゃないかもしれないですよね。私たちの、ライフは人生いろいろですから。そこはね、私はとやかく言うつもりは全くないんですけれども、あなたが例えばリスクのあるセックスをして、あ、ちょっと心配だなっていうふうに感じていたりとか、症状が出ているからこれはどうしようって思っている時に、病院に行かないまま、疑いを持ったまま、その大切なパートナーとセックスをしたらどうなると思いますか？もしあなたが感染していて、でも恥ずかしいから、怖いから病院行けないっていう判断でそのまま無視したら、状態でセックスをしたら、そのパートナーにももし感染していたらね、病気をうつしてしまう可能性があるんですよね。ですからどうぞ、本当に一瞬のね、不安とか恥ずかしさだと思うんです。だから勇気を出して、心配な方は必ず検査を受けて、しっかり結果を確認するっていうことが大切かなと思います。 最近あまりこのザ・セクシャルウェルネスな、テーマでお話しすることはあまりなかったかなと思うんですが、やっぱりいいですね、こういう話題はね。本当に知識はパワーです。しつこいですけれども、なのでぜひこのエピソード大切な方にシェアして教えてあげていただけたらなと思います。来年にはね、梅毒の数あどんと減少してる、なんでだろう、あひょっとしてセックスコーチのあのポッドキャストビバラビーダのおかげだろうかなんてねそんな調子のいいことはないと思うんですけれども、あの厚生労働省のウェブサイトでこういうふうにこう啓蒙活動されていたりとか、まあ、NHK のようなテレビ局での報道とか、まあ、番組によって皆様のその意識が高まっていくところに、私も本当に砂浜の砂の一粒でもいいので貢献できたらいいなと思っております。それでは今日も最後までビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございました。また次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias y hasta la próxima. ありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また、役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.